コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。コンコー様ありがとうございます。はい、1月の23日の朝、のご記念、皆さん暗い中寒い中ようお参りございました。ちょうど10年前の日記のですね、今日のところでこんなことを書いておりました。タイの上部を願え、タイを作れ、何事もタイが元である。教祖様の御教え。教祖様も子供の頃は体が丈夫ではなかった。そして42歳の大病で死に直面された。立教後、生き神の御用に尽くされたが、経験的にもタイの丈夫が全ての元であるとは忘れてはならないことだったに違いない。私もこの見教えの大切さは十分に心得ていたつもりでいたが、今回の体験のおかげで私自身にとっても忘れてはならないことになった。まあ、ちょうど10年前の1月の23日のですね、夕方にこんなことを書いておりました。もうすっかり忘れておるんですけどね、忘れておったんですが、改めてね、まあ、病気をした時に病気が治るようにっていうお願いする人は多いですね。しかし元気な時に体の丈夫を願うという人は少ないと思うんですね。昨日もちょっとお話しましたが、このお話の後体操させてもらいますが、まあ、これは初代がですね、体を痛めた方のために、ちょうど当時新聞に載せられた脊椎体操というですね、まあ、医学博士が開発された、どうですかね、体操のやり方を図で書いた、それを元にですね、東京会で始めたわけなんですね。それをずっとまあ続けているわけですが、昨日もちょっとお話ししましたように、一昨日のテレビ番組で、この骨の専門家の先生がですね、お医者さんがですね、説明をされておりましたが、この 骨の この骨粗鬆を防ぐためにもですね、運動することが非常にいいことだそうです。歩くことによって全身にこう振動が伝わってですね、それが骨をこう強くするという。で、東京会でやっておりますこの、今健康体操と言っておりますが、昔は脊椎体操と言っておりましたね。これは首を動かしたり、肩を動かしたり、腕を動かしたり、腰を動かしたりしますよね。これは筋肉とか筋とかですね、そういう面で、まあ、いい体操することが、プラスになるということは皆さんもお分かりだと思うんですが、意外なことにですね、骨 その骨粗鬆予防になるんだという、これは私は初めて知ったんですね。まあ、考えてみたらそういうことですよね。だから体の丈夫を願えということとですね、健康な時に、病気をしない時、痛いかゆいがない時に健康を願うという、体の丈夫を願うという、そして体を作るという、教祖様の教えの素晴らしいところはですね、ただただこう、神様にお願いするだけでなくて、自分自身がそれに沿ってですね、ちゃんとできることをするということを教えられた。祈れ薬れというね、祈るだけではなくて、祈りに沿う生き方をする、体の使い方をする、物事の考え方をするということがですね、教祖様のこのご信心の非常に特徴的なところであり、素晴らしいところだと思うんですね。非常に合理的といえば合理的だと思いますね。理にかなっているというね。私たちもこの体の丈夫を願わない人はいないと思うんですが、体の丈夫を願うという、しかもその病気をしたからじゃなくて健康な時に願う。今もっくんとゆうくんが風邪ひいて熱出して休んでおりますかね。子どもたちもなかなかね、保育園に行きますと、まあ、いろいろな 風邪がなんじゃかんじゃとこう感染しやすいですね。狭い部屋で一緒に生活してますからね。お友達が風邪ひいたらもうやっぱりうつりやすいわけですよね。だからもっくんが先に風邪ひいて、今ゆうくんが昨日熱が出たいて親切で迎えに行って39度まで熱が出とったいて、まあ、意外と元気でしたけどね。まあ、そういうことはもう子供の時からある意味で集団生活をしている限りはいろいろ感染症というのはまあなかなか防ぎようがないところがあるんですね。まあ、それでもその先ほど言いましたように普段こう願うことと体を作ることを努力しておるとですね、違ってくるというですね、これ医学的にそういうまあお医者さんが説明されておりました。だからよくあの年寄りはですね、転んで骨折するとそこからもう急激に弱るんですね。ですから骨粗鬆というのはもう非常にあの致命的なあのそういう自分の健康上のですね支障をきたしやすいわけですね。そういう意味でもこのご記念の後にさせていただく体操ですね、皆さん、まあ、今までもずっとされているわけですが、一層ですね、体の丈夫を願って、そして体の丈夫を作るという気持ちでですね、一層取り組んでいただけたらというふうに思います。はい、今日のようにお願いします。